そ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部講師の三輪正文さんです。三輪先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず三輪先生、徳島大学工学部でどのような研究をなさってるんですか？
私は機械工学科という学科に、所属しているんですけど、そこで特に制御という分野の研究を、主にやっております。
制御という分野、
はい。機械をうまく使うとか上手に使うとか、あと便利に使うとか、そういうことに関する技術の分野ですね。
やはり子どもの頃、小さい頃からそういう機械を動かすというのはお好きだったんですか？
そうですね、なんか動いてる機械というと、例えば自動車が走っているところとか、あと鉄道ですね、汽車が走っているところとかを見るの結構好きだったんですね。でその車輪が転がっている様とかすごく不思議な気がして、よくずっと見てたっていうのが多分原点じゃないかなと思うんですけど。
最初はじゃあ道路や鉄道から始まって、やっぱ空飛ぶものなんかもお好きですか？
そうですね、本が好きだったっていうのもあって、よく本を買ってくれたんですね。それで図鑑があったんですけど、はい、その図鑑にいろいろ鉄道の図鑑とか飛行機の図鑑とか、そういう図鑑がいっぱいあったんですけど、そういうの飽きずにずっと見てて、そういうのが好きなもんで、そこから興味がどんどん深まっていったっていう感じだと思います。
そして先生、徳島市のご出身なんですね。
はい。
ということはもう小さい頃から眉山を見て育った？
そうですね、よく亡くなったおばあちゃんがですね、よくロープウェイに乗せてくれてたんですね。
はい。
ロープウェイが結構また面白い機械だったなと思うんですけど。
ロープウェイって違うんでしたっけ、今と？
今いわゆるケーブルカーってやつで、多分あれはつながってるんですね。上りと下りの箱というか乗り物が交互に行ったり来たりするんですけど。
そうですね、
昔の徳島市のロープウェイはちょっと違うんですけど、サンフランシスコ のケーブルカーと同じで、ちっちゃい乗り物というか箱が、ゴンドラがいっぱいあったんですけど、あれがお客さん来た時にポイッとこう動き出すっていうタイプなんですね。
はいはい。
今のロープウェイだと確かあれ発着の時間が決まってるんですけど、昔のはいつでもお客さん来た時にっていうタイプだったんですね。
そういうのはご自身で勉強なさったんですか？ここのロープウェイすごいなって。
図鑑で見て、普通に乗ってるロープウェイ見ると、いわゆるケーブルカータイプばっかしだったんですよね。それで全然違うなとずっと思ってて、あそこのロープウェイの職員さんにちょっと質問して、
はい、
1時間ぐらい話を聞かせてもらったことがあったんですよ。多分あれ小学校の3年生ぐらいだったかと思うんですけど。
わかりました？
大体わかりましたね。
そうですか、小学校の頃から本当に興味がおありだったんですね。
はい。
では例えばお友達と遊ぶにしても、そういうものを動かすとか、やっぱロボットとか、そんな感じですか？
そうですね、僕らの時は外でボールで遊ぶとかもあったんですけど、なんていうのかな、タミヤのラジコンカーの走りとかがあったんで、そういうのをちょっとずつみんなやり始めた頃だったんで、そういうので遊ぶこともありましたね。
ラジコンですか？
はい。
だいぶ流行ってましたか？
ミニ四駆ほどは行ってなかったですね。一時期のミニ四駆ほどは行ってなかったんですけど、ちょっとずつ流行ってきてるっていう感じで、はい。
ご自身で作ったりもなさったんですか？
はい、電気のことはさすがに子供の頃はちょっと難しかったので分かんなかったんですけど、そういうパーツを買ってきて、プラモデルのちょっと大きくなったやつを、作ることはありました。
うまく走りましたか？
それがなかなか難しいんですね。走らせること自体よりも組み立てるのがやっぱりうまくやらないと、まっすぐ進んでくれないですね。
そういうものなんですか。
本物の車の本当に模型っていう感じで、おもちゃというよりは模型っていう感じだったんで、やっぱりネジの締め方一つも気をつけないとまっすぐ進まないという、奥の深い遊びというか趣味になるとは思うんですけどね。
はい。お子さんの頃から手先器用だったんですか？
手先はあんまし器用じゃないんですけどね、しつこくやってたんで、だんだんこうコツとかは覚えてきてたような気がします。
ということは、プラモデルなんかの細かいキットとかもお好きそうですね。
好きですね。今でもたまに買ってるんですね。なかなか忙しくて作る暇がないんで、溜まっていく一方なんですけど。
プラモデルと言いますと、私の子供の頃はテレビのキャラクターなんかすごい流行ってましたけど。
今でもガンダムがいっぱい出てますね。ガンダムのプラモデルっていうのはすごく出来がいいんで、今でもたまに買って作ったりしてるんですけど。
それこそ先生のお子さんの頃、子供時代の頃は社会現象になるくらい売れたんじゃなかったでしたっけ？
そうですね、確か僕も並んだ記憶がありますね。 すごくものすごくバカ売れした時期がありましたね。学校、そうですね、小学校とか中学校になっての頃ですね。やっぱりこう今日はあのそこの模型屋になるあのザクが出るはずだとかでみんなで並ぶとかそんなことをやってるような記憶もありますね。
並んでまでも作りたかったですか？
そうですね、あの今でもよくね、あのなんだろう、アイドルのチケットとかいうようなノリですよね。やっぱりこうすごくみんな欲しいなと思う商品が出てくると徳島市内中のあのおもちゃ屋さんを自転車で巡って探すとかそういうことを普通にやってました。
はい、ということはこうゲームしたりするのも好きそうですね。
あのゲームは好きですね。どちらかというと作る方も好きで。
ちょっと待ってください、ゲームで遊ぶだけじゃなくて作るんですか？
はい、あの、まあ、そんなに大したものは作れないんですけど、例えば昔インベーダーゲームっていうのが流行ったんですけどね。あ、
それもね社会現象になってね、ニュースで取り上げるぐらいになりましたけど、
あれをちょっと自分で作りたいなって、あれだったかな、小学校6年生ぐらいに作りたいなと思ってて、
はい、
あのまあ、その時パソコン店が出始めて、でも高くて、まあ、僕は持ってなかったんですけど、たまたま友達がお父さんに買ってもらったって子がいたんで、
持ってた子がいた、
でその子の家に行っていろいろ教えてもらって、であのベーシックっていうコンピューター言語があるんですけどね、
はい、
でそれでやればできるだろうっていうことがなんとなく分かったんで、まあ、コンピューター持ってないくせにそういう本買ってきてひたすらベーシックも勉強してこれで動くんじゃないかなっていうのを書いてたんですね。
あ、もう好きこそもののと言いますけれども本当にお好きなんですね。
だからなんかやっぱ自分で思ったものが動かせたら面白いなっていうのがあって、まあ、それが実際に動くものっていうのがまあ機械だったり、まあ、コンピューターの画面上でも動くっていうのがまあゲームだったりするんだと思うんですけどね。
ということは大学を選ぶ時もその流れで選ばれたんですか？
そうですね、あの、まあ、受験するときに、まあ、やっぱ機械の勉強したいなっていう思いと、まあ、でもコンピューターの勉強せんとあかんのかなっていう気がしてたんで、地元の徳島大学の、機械工学科と、あと愛媛大学の情報系も受けたんですけど、
はい、
まあ、機械工学科の方がいいかなと思って、そのまま地元の大学に、進みました。
そうですか、はい、ではコンピューターに関してはご自身でということになるんですか？
そうですね、大学入ってコンピューターの、まあ、手法みたいな講義はあるんですけど、例えば研究室に配属されるとそれぞれの研究室ごとにいろんな研究分野があるんですけど、やっぱりその研究分野ごとに測ることとか、あの実験の時の装置を動かすとかにやっぱりコンピューターがあるんですね、
はい、
それはもうやっぱり自分らで自分の実験研究だからプログラム作んなきゃいけないんですね、
はい、
で、まあ、装置によってあのどこまでこうシビアにコンピューターを使わなきゃいけないかっていうのはちょっと変わっていくんですけど、ね、分野によっても変わっていくんですけど、まあ、それで、まあ、僕は自分がそういうロボットに近いこともやりたいなと思ってたんで、まあ、自分でそれなりに勉強をしてました。
すごいですねもうでは大学ではほとんど研究一筋だったんでしょうか？
いや、そうでもないですけどね、あの1年生の時は割とあの、まあ、勉強もしながらですけど、あのアルバイトもして、それで、まあ、パソコンのパーツ買うっていうことをやったり
やっぱりつながっていくんですね。つなが
るっちゃつながるんですかね。あと、まあ大学の頃はサークル活動ではあの合気道部に入って、まあ、あんまし運動したことなかったんですけど、まあ、大学入ったせっかくの機会だからと思って、まあ、それで武道系いろいろ探してみて、まあ、合気道部におりました。
実際やってみてどうですか？
はい、あの多分僕だけかもしれないですけど、ね、武道っていうのはなかなか厳しい世界なんですけど、特に合気道を自分がやってみると、あ、なんか力学だなとか思っちゃうんです。
力学、
はい、
合気道は力学ですか？
力学の側面があるなと思っちゃうんですね。こうなんて言うんだろう、こう投げ技とかありますよね、関節技とか、あの、まあ、お互いに練習し合うからそういう無茶はしないんですけど、無茶せずに投げるっていう時にはやっぱりこう相手の体勢を崩してうまく転ばせるとか、
はい、
そういう感じなんですけど、それはちょうど固い言葉で言うと相手の重心を下げてバランスを崩すとかいう話になっていくんですね。でその時に相手の腕を持ってこうやるっていうのがトルクを加えるとかそういう話になっちゃうんですけど、そういう力学の動きに非常にマッチするんだなっていうふうな感触を受けながら、まあ、自分自体はそんなに上手な方じゃないんですけど、そういうことを思いながらやってましたね。
面白いですね三輪先生にかかると自分の体の動きも力学とつながっていったんですね。
そうですね、意外とそういう感じがあるんだなと思って、はい、
そして卒業研究が阿波踊りロボットオドロットの開発だったと聞いているんですが、
は
い、
ええ、
これそもそもどうして？
あのちょうど4年生になるときにあの研究テーマとか研究室配属っていうのを決めるんですね、
はい、
たまたまその時にあの僕の恩師の藤原春夫先生っていう先生が機械科におられたんですけど、その先生のところであの藤原先生が、まあ、ある程度温度取りの形になって徳島市と徳島県の機械金属工業会で、まあ、 アデロボットを作りましょうよっていう動きがちょうどあったんですね、
はい、
でその時にあの徳島大学側で藤原先生の研究室の学生がまあ参加してあのロボット の開発に参加するぞっていう募集があったんですね。でいろんなとこの研究テーマあったんですけど、はい、これが面白そうだなっていうことであの選んで、それであの研究室に採用していただいたんで、そのまま参加させていただいたっていう形なんですね。
学生さん、また大学関係者だけでなくて、その市の方、県の方、また実際の技術者の皆さんと行った研究になるわけですよね。
そうですね、はい、
やはり得ることは多かったですか？
そうですね、あの、まあ、大学の中でいろいろ勉強してたっていう自負はあったんですけど、やっぱりでもそういう実際の工業製造の現場の方々の持っている技術とまたちょっと違うものがあるんですね、
はい、
それでやっぱり僕ら学生だから、まあ、変な言い方すると自分でお金出して勉強させてもらってるっていう感じなんですけど、やっぱ皆さんあの技術者のプロの方ですから、お金もらってやってるんだからっていうすごいそういうプロ意識っていうのを持ってありますしね。やっぱりあのコンピューター一つにしても、僕らが一生懸命勉強してたコンピューターとあのそういう生産現場とかで使ってコンピューターはまた違うんですよ、はい、それですごいカルチャーショックみたいなことを受けましてね、同じコンピューターの使い方でもこんだけ違うんだ。でその例えば自動販売機に入っているコンピューターと僕らが使っているコンピューターは、はい、あの部品のレベルでは一緒のもんなんですけど、
ええ、
使い方がまるっきり違うんですよ。
使い方、
はい、それがもうその昔からの工業技術に基づいた形のコンピューターと、ある意味ソフトウェアっていうんですかね、ソフトウェアの技術に基づいて作られてきたコンピューターの使い方ってまるっきり違うんだなっていうのを初めて知って、非常に勉強になりました。
刺激になったみたいですね、
はい。
そして先生はあの制御の研究をしてらっしゃると伺いましたけれども、はい、この制御の分野というのはどうしてすることになったんですか？
そうですね、まあ、もともとやっぱりガンダムとかの見過ぎるかもしれませんけど、ロボットが好きだっていうのがあったんですね、
はい、
でロボットっていうのはやっぱり制御がないと無理だろうっていうことを、まだ学生になりたてのことですね、要はコンピューターがないと多分ロボットなんか動かされないよなっていうことをぼんやり思ってたんですね。例えばあの昔のおもちゃなんかで歩くロボットのおもちゃあるんですね、ギアとカムっていうんですけど、そういうゼンマイ巻いたらひょこひょこ歩くっていう、
ああありましたね、
あれは正歩行っていうんですけど、
はい、
あのバランス崩れない状態で歩くのを正歩行っていうんですね。
では改めまして、制御っていうのはどういう技術のことなんですか？
はい、それで僕ら歩くっていうのは実は動歩行っていうんですけど、あの実は歩くっていうのは極端なこと言うと、倒れながら、常に倒れながら前に進むっていうのが歩くっていう動作になるんです。
倒れながら前に進む、
はい、倒れないように片一方出して、また倒れないように次の足を出すっていうのをひたすら繰り返して歩くってことなんですね。
はい、
それはまあもっと言い方変えると、重心の位置を動かしながら歩くって話なんですけど、それを機械にやらそうと思うと、非常に機械のメカっていうんですか、構造だけでは大変なんですけど、そこにコンピューターでバランスを計算しながら、ここに足出したら倒れないよねっていうのを考えながら歩くってことをさせるとうまくいくんですね。
はあ、あの実際にその技術を応用した研究といいますと、どんな研究になるんですか？
一番メジャーなところで言うと、ホンダの足もですね。
足もね、はい、あの歩くし、物運んだり、ね、ダンスもします。
最近走るようになりましたね。
もうこれからいろいろ面白いお話が出てきそうです。次回は三輪先生の研究についてもっと詳しくお聞きします。